こんにちは。今夕は、苦しみを許される主、なぜ神様は世界に苦しみを、なくさないでとどめておられるのか、この、問いかけに対して、聖書の答えを、確かめたいと願って、備えてきました。先日ある兄弟から、先日だけじゃないですね、他の兄弟からも絶えずこの質問を受けてきました。神様が愛の方で、全てご存知で何でもできるのならば、どうしてこの世界に辛いこと、悲惨なことがなくならないのか。また、信じないからといって人を、裁いて地獄に落とす神様は残酷ではないか。愛の神様ならば、すべての人が天国に行くはずだと、こういう疑問をぶつけられて、その疑問は、私自身も神様に対してかつてつぶやいていた疑問ではないか。そして、クリスチャンだけでなく、いろんな場所で、そのような疑問が、ぶつけられていたんではないか。歴史を紐解くと、戦国時代に宣教師が入ってきた時にも、日本の僧侶など知恵者がこの疑問をぶつけられたということが記録に残っています。そんな中で、ある本を読みますと、そのような根本的な疑問、キリスト教に対する疑問がだいたい8つほどあるということで、その本では哲学や社会学とか科学とかいろんな方面から、緻密な答えを、しているのですけども、それを全部、紹介したら勉強になってしまいます。しかし、これらの疑問は私たち自身や、まだイエス様を信じていらっしゃらない方たちも、クリスチャンに対して、教会に対して持っている疑問でもありますので、ペテロの手紙に、弁明できる用意をしてなさいということがあり、毎週こんな話をしていたら重たくなってしまうと思いますので、月に一度ずつ、根本的な疑問が向けられたときに、神様はどう答えておられるのか、私たちがどう、確信持って、証しできるかということを、共に確かめたいと思います。さらに疑問がありましたら、また後で時間取りますので、声をかけていただければ感謝です。というわけで、冒頭に紹介させていただきました。もし神が愛の神だというなら、世界はどうしてこんなに苦しいこと、辛いことが、なくならないで、いるのは、どうしてなのか。神様は苦しみをなくさないのかという疑問について、聖書の答えを確かめていきたいと思います。一箇所、聖書をお読みしてお祈りいたします。ヘブル人の手紙の2章の10節だけを拝読してお願いいたします。新約聖書439ページです。では拝読いたします。 ヘブル人の手紙2章10節。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。天の父様、あなたの深いお考え、ご計画、そのことになかなか思い至らないで、苦しい時に悩むものですが、どうかあなたの用意されました素晴らしい救いを通して、私たちが解決をいただいていることを明かしできるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうして神様は苦しみをなくさないのか、そのことについて3つのことを共に確かめたいと思います。第一には、人類が堕落しても神様は私たちを見捨てられなかったということです。堕落しても神様は世界と私たちをお見捨てになりませんでした。エペソ人の手紙の1章4節の有名なお言葉には、神様が世界を創造される前からご計画しておられたことが記されています。世界のもといが据えられる前からというところですね。3節と4節を読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。私たちに幸いと栄光を与えようと、神様はお決めになった上で世界を作られました。そして、世界は作られた時に良かったのです。創世記の1章の31節、1章の一番最後の言葉ですが、創造の一日の終わりのたびに神様はそれを良しと見られたと記されていますが、31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日とあり、非常に良いものとして、世界とまた私たちを作ってくださいました。人間は、神様の形として、神様に似たものとして作られ、神様との幸いな交わりが用意されていました。ただ、交わりを持つためには自由が必要でした。愛と信頼が必要ですので、それらも合わせて神様は与えられました。選択する自由があってこそ、信頼や愛やまた善意は生まれます。もうそうしかできなかったら、もうそうするしかなくて、それでは自由な関係ではありません。自由であるということは、良いものも悪いものも選んで 行うことができるということ、信頼することも信頼しないこともできるし、愛することも愛さないことも選べる自由を与える中で、私たちが信頼し、良いものを選び、また愛することを選ぶように、選ぶことができるように、自由にですね、作られたんです。人間同士もそうです。信頼しなければ罰があるとかですね、信頼するように作られていると。それですと、強制であり、また自由のない機械人形のようなものです。それでは、自由は、満足はありません。神様は、自由を与えるときに、それが、良いものを生み出すだけでなく、悪いものも、生み出してしまう危険があることを承知の上で、私たちを創造されました。そして、私たちの祖先は悪い方を選んでしまいました。善悪の知識の木を取って食べたら必ず死ぬと言明しておられたんですけども、それでも神様の言葉を信頼しないで、見るととても良さそうでという誘惑に自ら陥って、エヴァが食し、そばで見ていた、アダムも食しました。こうして神様が告げておられたように、罪と死が入ってきて、神様との関係が壊れ、人は罪に支配されるものとなってしまいました。ローマ人の手紙に、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にと記されています。しかし神様は、それでも人類を直ちに罰して滅ぼすことはせずに、忍耐もって救おうと計画し、最善を尽くしてこられました。与えられた自由を奪うことはできません。罪に支配された人を無理やり作り変えることはできません。神様が取られた方法は、愛と忍耐でした。そして犠牲でした。ローマ人の手紙にそのことが記されています。ローマ人の手紙の10章を開いていただけますか。10章の21節。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して。さらに、11章32節。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めました。それはすべての人を憐れむためだったのです。遡って5章19節、同じローマ人の手紙。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされるのと同様に、一 人の従順によって多くの人が義人とされるのです。6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様は罪人を裁いて滅ぼすことをすぐにはせず、自由を与えつつ祝福を取り戻すことができるように、愛と忍耐と犠牲をもって人類を導いてこられました。それが聖書の記している歴史です。神様はなぜ悪を許しておられるのか、それは罪に陥った私たちを見捨てないからです。そして忍耐をもって私たちを救おうと導いておられます。さて、このように神様は世界と私たちを導いておられますが、にもかかわらず世の人たちが、また私たちも時に不信仰に陥って、神様は愛の方で全て知り何でもできるなら、どうしてこの世界から悲惨をなくさないのかと、なくさない、なくなっていないというのは、神様の愛が怪しいか、神様の全知全能が怪しいか、どちらにしろそんな神様は信じる必要はないというふうに神様を拒む方たちは言われます。なぜ痛ましい出来事が続いていると愛の神は存在しないというふうに決めつけておられるんでしょうか。そう判断することは正しいことでしょうか。私たちのことわざでは、雨降って地固まるということわざがあります。聖書には、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、幸いでしたという言葉が記されています。一時的な困難の先に幸いがあるということは、私たちの人生でたくさん経験していることだと思います。受験生たちは試験の後に喜びが来る。社会に出てる方たちは、困難なプロジェクトを通して成長したり、また成し遂げる時の喜びを味わっていらっしゃると思います。出産や子育てでも産みの苦しみ、私は経験しないのであまり強くは言えないんですけども、でも親として苦しんだ労苦が報いられることは事実です。無限の知恵を持ってらっしゃる、またすべてを支配してらっしゃる方が、一時的な悲劇を通して幸いなことをもたらそうとしていると聖書は教えていますけれども、そんなことはありえないと言えるでしょうか。苦しい時にはなかなか言えなくても、それを乗り越えさせていただいた時に、神様は 最善をなしてくださったと私たちは喜ぶことができます。神様を信じない人たちは悪がはびこることを神様を信じない理由としますけども、逆に神様がいなくてまた全て偶然ならば、どうしてこの世界に多くの良いものがあるんでしょうか。神様を信じない方には説明してもらう必要があります。神様を拒む人は悪があることを神様がいない証拠としますけども、そもそも神様がいなかったら何が良いか悪いかという判断基準は何になるんでしょうか。自分中心にやることは悪いと言えるんでしょうか。たとえ困難でも良い道を歩まなければいけない、そう私たちに判断させる理由は何でしょうか。神様を信じない、すべて偶然の積み重ねによって起こったという考えに立つならば、良いことも悪いことも判断できないんです。そして、人の知恵は限られています。一つの例えをお伝えしたいと思います。熊が森で罠にかかりました。森林警備隊の方が見つけて、もうじっとしなさい、助けてあげるからと言って、わかりましたと言って熊もおとなしくなることはできません。自分をさらに苦しめようとしてるんだと思って、助けようとしている警備隊員につかみかかってくるでしょう。触ろうとすると必死で抵抗するでしょう。そういう場合はやむを得ませんので、麻酔銃を撃ってクマが眠ってから助けます。でもクマはありがとうとはなかなか言ってくれないでしょう。神様が、ともすれば悲惨はですね、人の罪から起こってきていることなんです。でも神様はその苦しみを通して罪を知り、そして真の救いを得るようにと導いておられます。また、罪だけでなく、私たちが、忍耐力を学んだり、また謙遜さを学んでいくために、苦しみがなくてはなかなか得られません。神様は深いご計画を持って、苦しみを通して私たちを整えようとしておられます。罠にはまった熊のように、私たちはどうしてこんな苦しみがあるのかと叫びがちですけども、振り返れば資料が足りなかった、忍耐が足りなかったということに気づいて、この経験があって私は人として成長できたと喜べるんじゃないかと思います。詩編119編の71節の言葉、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。その通りです。短絡的に苦しみがあるから神様はいない、神様は正しくない、愛していないと決めつけてはいけないんです。それは、 獣のような反応ですから。そして第三に覚えたいことは、聖書は苦しみがなぜあるのかということをキリストの苦しみを通して答えられたということです。罪が苦しみをもたらしました。神様から離れた人類は罪に支配されて罪を認められません。そこで神様は耐えられる中での苦しみを与えて、自分たちの罪に人が気づくように導かれます。そして罪から救うために神様がなされたことは、罪とその結果である死、そして苦しみを御子に負わせることによって罪から救うというご計画です。苦しみはキリストの道です。本来苦しまなくていい、罰せられなくていい神の御子が私たちの身代わりに罪と苦しみと死を受けてくださいました。ヘブル人の手紙の2章では、多くの子たちを栄光に導くために救いの創始者、救いを生み出すお方を苦しみを通して完成されたと伝えています。どういう意味で苦しみが必要だったのか、もちろん身代わりに負うことが根本の目的なんですけども、そればかりではありません。私たちの苦しみを頭だけじゃなくて実際に経験して理解するために、弱さを理解するために御子は人となられました。そして私たちも、この方なら私たちの苦しみを分かってくださると、私たちが認めるために実際に苦しみを経験されたんです。こうして私たちを同情できない方ではないという確証を与えた上で、御子は十字架の贖いを成し遂げられました。神様から離れた苦しみがどれほどなのか、神様から捨てられた苦しみがどれほどなのかと、イエス様は先に経験してくださいました。そして共に苦しみを担いつつ救い出してくださったのです。ただ代価だけでなく、その性質をもイエス様は私たちの代わりに身に負って、それによって身代わりとなるとともに、それに私の代わりに勝利して、私たちが勝利できるようにしてくださいました。そして、理解しているだけでなく、そこまでの犠牲を払うほど私たちを大切に思い愛しておられることを、イエス様は十字架で証明されました。私たちもまた時にいわれのない苦しみを経験します。それはキリストがそのような いわれのない苦しみにあってくださったことを私たちが理解するためでもあり、またこのいわれのない苦しみにあっても神様は見捨てずに守り勝利させてくださることの模範として私たちを召しておられるのです。そして普通の人には持ってない愛と忍耐と希望をいただいていることを私たちは証しできます。こうして今地上で見ることができないキリストを身をもって示して、それは私たちの確信と喜びとなると同時に、あ、イエス様はこんな風に人を変えてくださるんだということを私たちを通して証ししてくださるんですね。順風満帆だったらですね、それは世の人たちでも幸せに歩むことができます。でも困難の中でキリストを持っている人と持ってない人の差が明らかになっていくのです。時々お見舞いに行くと、こちらの方が励まされることがあります。パウロが第二コリントでこう証ししていますね。一章一章の六節、私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それはあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。神様の慰めは、もちろんそこから回復してくださるという部分もありますけども、回復してくださるためにですね、忍耐、希望を持って取り組み続ける力を与えて、そして私たちが、奇跡的にではなく、まあ、奇跡なんですけども、神様に励まされ、そして苦難を主と共に自ら乗り越えることを通してもたらされます。万歳していつの間にか助けられたではなくて、主が共にいて大丈夫と、辛い道をくぐり抜けてよかったというふうにしてくださるのが神様の慰めです。こうしてイエス様と共に勝利したという確信を深めていただくんですね。神様は苦しみを取り去るのではなく、苦しみを共に負って勝利するために、そして私たちをご自身の宝のように素晴らしい人に変えるために苦しみを与えます。また自分だけで大丈夫という方が自分の罪にや弱さに気づいてキリストを求めて救われるために苦しみを与えられます。神様が苦しみを許されるのは、神様の愛やまた力や知恵が足りないからではなく、神様の深い愛と知恵と力の現れであることを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちにあなたの道を教えてください。そして獣のようなものから神の人のように変えられて、 あなたの御栄を愛することができるように導いてください。またそのように悩んで反発している方々にキリストを証しできるように導いてください。おいでねして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。